こんばんは。
こんばんは。
今宵も乾杯からスタートしましょう。はい、いただきます。
乾杯。
最近何かありました？何かありましたね、その顔はね。ある顔してる。
何もないですよ。何もないですよ。曲聴きますか、とりあえず。
お、いいですね。
とりあえず聴きますか、
は
い
は
い
はい。今日はどんな気分ですか？
じゃあ山下達郎のラブトーキン。
山下達郎、はい、素敵な曲ですね。
1982年のこういうって、うん、アルバムに、
うん、鈴木エイジンさんのジャケットのやつね。
鈴木エイジンさんね、その FM ステーションの表紙を ね、こう1981年から88年まで、ね、うん、担当してて、うん、なんでこのホーユーもやられてて、
ね、素敵よ
ね、うん、で最近そう、あの山下達郎さんの、うん、あのアナログがこう高値で取引されてたんだけど、うん、5月3日から、うん、そのシリーズ発売されて全8アイテム、
うん、
レコードとカセットテープ、RCA 時代。
ちょっとね、カセットテープも出る
の？カセットテープも出るの？
マジで？
マジで。だから、
それすごいな、
ね。大人買いだったら16個買わない。
マジか。カセットテープでも買っても聞くとこないけど、どうしたらいいの？
だから、やっぱり今あのカセットデッキがまた注目されてんじゃないの？ほんまに。そういう専門店あるし。
そうね。なんかそういえば、あったわ。あの、USB 接続できる。
あ、それもある、それもある、
デッキみたいな、
うん、熱い、
うん、
ね、うん、
ああそうか、
そうそうそう、
カーステッドイメージやけどね、
カーステッドイメージ、ね、
そうね、
ひっくり返してね、
うん、そうひっくり返してへんけどカーステは
嘘
カーステはオートリバースよ大体。
あ、じゃあだいぶ古いタイプの記憶ですね、うん、入れ直してましたよ私、
うん、あれね、夏になったらね、うん、あの伸びちゃうんだよね
伸びちゃう、伸びちゃう、伸びちゃう、あの温度でね、
そう、
でもひっくり返るやつ、うん、出たよね、カセットデッキで。
出ました。
オートリバースでしょ。
オートで、なんかこう、うん、出てくんのよ。
最初あった、こう出てきてくるって回って戻ってる。
あれ欲しかったもん。
そのうち賢い人が、いやヘッドだけひっくり返したらええやんってことに気づいて、
そう
ヘッドが回るやつになって、うん、でもう一丁賢い人が出てきて、うん、いやこの再生のところを2つつけて、うん、右行きも左行きも再生できるようにしたらええんやないのっていうのを開発で、最終的にはそうなったんや。
そういう仕組みだったんですね。
いやでもね、あのテープひっくり返るやつよね、うん、今あれビンビンに使えたらすげえかっこいいと思うけどね。
そうよね
人気出るかも、うん、
ね、もう手品みたいや
な。あ、僕昔ね、ごめんちょっとほんましょうもない話じゃないけどラジカセ買ってね、うん、買ってもらって、うん、ほんでテープのスピードで、まあ、あるスピードやん、ほんで、うん、再生をしながら早くしたらキルキルキルキルキ
ルいますね。
で子供頃に考えたらね、これこのスピードで動かしながら録音して再生したら音質良くなるんちゃうかなと思ったわけよ。1分あたり 1秒あたりの使うテープの量が増えるわけやから、うん、あの音質良くなるに違いないと思ってやってみたんよ、うん、全く何ももちろん録音されてなくて、あ、電圧低いからやわと思って思って
すごい、
いやいや思って、うん、ほんで、あのこのね、うん、部屋の上の方にエアコン用の 200V の電気来てたのか知ってたから、うん、あ、そこにつないで、うん、やってみようってつないで再生した瞬間ボンって言うて
ラジカセそのぐらいでよかったね
って
煙出た、
煙出た、煙出た、ほんまに煙出た、
煙出るよね、
うん、
あ、そう
そ
う
だね、そんなことがあった。
今発想がすごいな、ね、
でもそれでパーになって、
うん、
修理出しても、うん、あの、これは、ね、これはあの保証の対象外ですって言われた思い出したわそのことは。
そのぐらいでよかったね、そのぐらいでよかったよ、
う
ん、乾電池とかね、
ね、
今考えたらね、この電圧高いところにコンセント入れても中のトランスにね、うん、ただ電気強いの流れるだけでさ、うん、最後のところの電圧変われへん
ね
んから、
う
ん、
そうだね、
分かれよと思うけど、当時ちょっと
それはそう、それはそう、それはそう、それはそう、
すみません、そんな話、
それはそうです、
ごめん、山下達郎、
いやいやいや、山下達郎は、うん、その RCA 時代のが出るんで、
ね、
僕もちょっといくつか予約してるんだけど、
うん、
楽し
み。 RCA 時代、うん、RCA 時代僕やっぱりあのライドオンタイムが、
ライドオンタイムね、
うん、
あれはなんかあれ僕昔そのいわきで、
いわきで
当時買ったわ、
いわき、ブラクリ町、
ブラクリ町のいわきで買った
当時2500円2800円、
それぐらいやったと思う、
2500円かな、
うん、
レコード2200円かな、
レコード、
レコード、
今やったらいくらぐらいするのかな、
今高かったよ、そのあの山下達郎再発のやつね、4000 ちょっと待ってくださいね。でもなんかその厚みがあるドーナツ版じゃないかな。1枚4400円税込みです。
ちょっと厚みのあるやつな。重量
そうそうそうそう、重量感あるやつ。 180g 重量版。
なるほど
です。
それ買わないとね。ね、買いそびれてるやつあるわ。なんか、前にちょっと僕このラジオでさ、話したあのスペーシーっていうアルバムのジャケットのセーター買ったって話をしたと思うんやけど、あれも RCA だね。スペーシーも。
そう、
確か
RCA、まあ、いい本当に高値ついてるやつ。やっぱ80年代のね。
そのどれぐらいするの高値ついてるって。
でも1万前後。1万ちょっとよ、ね、1万ちょっと。
そうかそうか。
でもなんか当時からしたらなんか高みたいな感じだよね。
やっぱり海外の人も注目してるんですかね。
高いもんね。あのそのそれこそシティポップの、ね、ブーム以降、評判のいいやつは高いよね。
ほうほう、竹内まりやの、ね、やつも高いし、
細野さんのあのなんだっけ、あの顔のアップのやつあるよ、
はいはいはいはい、
あれとかも3万ぐらいするよ普通に。
山下達郎ももっとプレネついてるかもしれない。でもあとほらコンディションがあんまり良くないやつがやっぱりね。
あ、そうかそうかそうか、
やっぱ、傷ついてるからさ、曲がったりとかさ、それこそね、
そういうのもね、あるもんね。まあ、重量版買っといたらね、いいよね。
あ、耐久性が違うんですね。
いや、やっぱり溝がね深く掘れるから音圧が高くなるんかな、
そうね。でやっぱりまあもちろんね、その歪みも
ない。それはない。それはない。しぬくいよね。曲がりぬくいよね。そうだね、そうだね。薄い版の方が曲がりやすいよね。それは間違いない。
なんか昔でもあれじゃない、なんか反ったレコードを元通りにするみたいなやつ売ってなかった。なんか重しみたいなやつ。
あったかな。真ん中にゴバッとはめるやつ。
はめるやつ。売ってた。売ってた。いろいろ試したけどあんまり大したことなかった。
お湯につけて置いといたら治るみたいな話もあったけどね、どうなんだろうね。
あ、でもなんかほこりとかついてるんやったらもう水で洗えみたいな人見て。
中性洗剤で洗うのが綺麗になる一番。
そう、なんか勇気なかったけど、
中性洗剤で手洗いするのがね、
綺麗になる。音質も変わんない。
音質も変われへんよ。
あ、ほんま。
へえ、
落ち着かった俺で、ね、水の中で聞いてるボコボコボコみたいな。
いや、なんかさ、なんかこうなんつうの、こもるみたいなのはない。
ない、うん、ちゃんと乾かしたら、
ね、すごい性能いいんですね。未だに仕組みがあんまりしっくりこないです。あの溝で音が鳴るなんて、
まあね、アナログ、エジソンだよね。
ねえ、ね、でも扱いやすいですね、洗えたりとか。
まあ ね CD じゃ、
今の音源とかに比べたら、データとか。やっぱり
デジタルはね、だから結局なんかで飛んでもたら一発で終わるけど、
アナログでプチって言ったらね、そこでとりあえず、
アナログはね、その音質悪かったも永久に使えるからね、形あるものも ね、そういう意味で言うとね、
確かにそうだわ、
まあ安心感あんのかどうかわからんけどね。そうそうそう、ね、まあまあまあ、
CD も結構傷ついたらほんま音出なくなるもんね。
出なくなる。出なくなる。
飛ぶし。
飛ぶもんね。僕結構 CD の扱いすごい悪かったんで、パッてその置いてたりする子やったんで、
しちゃう。わかるわかる。
痛むわ。
何枚もね、あのケースに入れたり ね、
そうそうそう。
CD もなんか何年かで限界あるみたいよ。
あ、そうなんですか。
あの中のアルミ層がね、
そう
分解というか剥がれてきちゃう。
あ、そうですか。
あとあの CDR って言って録音できるやつあって、あれも本当にダメになる。そろそろダメになってきてんちゃうかな、当時のやつ。
あら、
そんな気がする。
重要なデータはじゃあ早いうちにね。
だからどうしたらいいんかなと思うから、ほんまにずっと置いときたいデータってどこに置いといたらいいんかなと思う。ハードディスクもまあちょっとね、壊れるし。
難しいよね。だからその20年ぐらい前の、その娘とかちっちゃい時の、
そうなんよ、
動画、僕テープだったから、あのちっちゃいテープでしょ、
はいはい、
でそれを
ビデオテープってこと、
ビデオテープ、ちっちゃいビデオテープ、それでそのコロナ禍でちょっと時間余ってる時に、その娘の、まあ、結婚みたいなこともね、これからあるから、それを全部 CD に焼き直したの、
あ、すごい、
あのその、
まあ、分かる、
そういう
CD じゃなくて DVD やろうけど、ね、それ多分ね、CD
な、 DVD、
DVD やと思うわ、
DVD、
DVD やと思う、
DVD、
CD やったら多分ものすごい枚数いると思う。
ええ DVD ってどんなやつやったっけ。
同じ形、
あ、 DVD、 あ、 DVD、 DVD は大丈夫なの。
いやだからね、ああいう 光メディアっていうか、
そうそうそうそう、
は基本的にはちょっと怪しいよね。
うん、そうね、それもそう聞いて、うん、だテープからその DVD に、うん、その結構それもお金かかるのね、うん、割と、うん、あの大型家電、
あ、お願いするんですね。
お願いし
ない
か
ね、うん、やっぱ特殊な機械がいる。
でそのテープも結局、うん、まあ、ところどころカビたりとか、うん、やっぱりそのなんつうの、その湿気のそういうところに、まあ、
ね、
まあ、ベストコンディションのところ置いてないかったから、うん、でそのちっちゃいビデオテープも大きいビデオテープもやってもらって一応見たけど、うん、それもそう何年か経ったらねどうなるかわからんから、うんね、難しいよね。
せめて自分死んで自分の子供が、ね、亡くなるぐらいまではデータ残っといてほしいよね。
うん、
でもそれを怪しい、そういう DVD だとかブルーレイレコーダーというかブルーレイとかも怪しいから、やっぱりだから今やったらその、まあ、そのなんていうの、ネット上に、ね、うん、保存しといたら誰かがちゃんとバックアップ取ってくれてるやろうから、
うん、
かなと思うけど、うん、そんなんもさ分からんけど、例えばGoogle が倒産しましたみたいなのがないと思うけどあり得るやん。でもそれは
パスワードが分からなくなった
り、パスワード分からなくなってもダメよね。
そうやね、
永遠にですもん、ね、
永遠にやばいね。
怖いわ。
怖いよね。
何がいいんでしょう。
だからそれ僕ずっと考えてて、なんなんやろね、
なんなんやろね。
ハードディスクではないと思う。ハードディスクでもないし、ーテープってそのいわゆるあるやん、
うんうん、昔のオープンリール
っていう人もいるけど、
あ、そうなんだ。
いやそれも時期に弱いやんと思うし、
うん、
そうね、
どうしたらいいんやろね。答えは出てないわ。それは
じゃあ和歌山放送に、そこは
聞きましょう。
和歌山放送に、
和歌山放送の技術者の人は、うん、ほら、ね、詳しいかもな。そんなことないか。
そうかな、そうかもね。
でもまあ天才のことも考えるとデータにして、うん、どこかに保管してもらうと ね、
そう、複数箇所に
形あるものは、
まあそうやね、複数箇所やね。
結構いるもん、僕の友達でコンピューターあんまり詳しくない人で、うん、家のパソコンにね、うん、家族の写真全部保存してるって、
うん、
でパソコンごと壊れて、うん、もう要は子供が生まれてからの写真全部消え去ったみたいな話してるやつがおって
、 iPhone もそうですよね。
そうそうそう、
iPhone
はまあね、 iCloud に
バックアップしとけばいいけどね、
ある程度できるけど、まあ、結構初期の頃にね、
うん、
やってる人がいて、だからバックアップ取れて書いてるやんって僕は思ったんやけど、
うん、
ね、ね、
そうね、バックアップ取ってるのもそういうことがね、そのメディア自体の老朽、あの耐久問題があるから、
うん、例えば親世代、私たちが亡くなってパスワード分からず、子供がね、
う
ん、あれ、
そう
なんよ、昔の写真どこにあるんやろって検索しても絶対分からないじゃないですか。
ね、
暗号どこかに書いとかないと。
昔みたいに写真がさ、うん、残ってたら、うん、まあ、色あせてるかも分からんけど、
うんうん、引っ張り
出してたらなんか見えるやん、
うんうん、
あれぐらいの感じが
ね、
焼いたやつもさ、なんかちゃんと写真で焼いてたらあんな感じやけど、
う
ん、あのプリンターで出したやつはなんか色あせたりするし、
そうやね、
どうしたらいいんやろね。
どうしたらいいんやろ、
ほんまやね。で昔はほらそういう狙って撮ってたから、うん、写真の枚数ってそこまで多くないけど、うん、今は iPhone とかもうバカバカ撮ってるから、う
ん、
めちゃくちゃ多いじゃない。
そうなんや、
見るのも嫌、
ね、その写真にさ、うん、置き換えたらとんでもない費用かかるし、
そうだよね、
難しい、うん、
まあ、やっぱ Google と Apple とりあえず置いといて、
うん、
かな、うん、僕はまあ今そういうふうにもちろんしてるけれど、
うんうん、ね、何箇所かにね、
うん、
そうですね、
あとはね、こう、うん、なんていうの、記憶に焼き付けるって
こと、ね、今言うと思った。
いやもう絶対無理やん。
もう記憶が一番信頼できない、
記憶に焼き付ける、
全く焼き付いてない。
焼き付く、
まあ、でもそれで焼き付くぐらいのね、
そうやね、
ことだけ覚えてないかも分からない。
そうですね、
う
ん、もうバカになってるわ、私のこのフィルムが、
ね、
伸びてしまってるね。松本さんも何か聞きますか、
はい、じゃあ僕がそのちょっとあのかろうじて覚えてる昔 の好きな曲なんですけども、あの1985年に、うん、ボビーに首ったけっていう映画があったんですよ。
おうおうおうおう、
で当時ね、カムイの剣っていう映画があって、うん、あのそれと土壌やったね、東映やったかな、それこそ あそこのいわきの近く の、
うん、
あの地区営、
はいはいはいはい、
あそこ見に行って、でカムイの剣見たかったんやけど、その同時上映でこのボビーに首丈っていうのが30分ぐらい短編だから、バイク乗りの映画なんやけど、すごいなんかおしゃれな映画やって、
うん、
で そっちの方がなんか僕はなんか、うん、髪の毛いまいちあって僕はね、うん、そのボビーに首丈の方がなんか素敵な映画やって、うん、バイク乗りの人の話だけど、はいはいはい、そうでそれの主題歌、うん、ボビーにロックンロールっていう曲なんですけど、
あ、聞いてみましょう、
ちょっと聞きましょう聞きましょう、
はい、こういう曲です
ねえ、はい、なんかイントロからもう時代が80年代の、
ね、で当時僕全然その分かってなかったけど見てみると南義孝さん作曲で、うん、松本隆さんが作詞という、うん、そりゃいいわって、ね、
そりゃいいわって、
ね、そう当時高校の時高校生やったと思うんだけど、ね、高校の時はそんなにそこのねあんま意識いってなかったけど、うん、今ねやっぱり好きなものは当時から変わってないなという、うん、
ああそういうことですね、
う
ん、
思う、
例えばねこう時代の象徴だからやっぱりこう、うん、引っ張られるものありますよ、
ね、そうよね、やっぱこういうのだから聞いてたから、うん、無意識のうちにね、うん、今やっぱりね好きな曲はってそういう感じよね、
うん
うん
うん、
と思うわ
ね、本質は変わらないってことです ね、
そういうわけでやっぱ山下達郎さんやされると買ってしまうよね
そうね、
ちなみに坂田さんは何を予約されたんですか。
僕はホーユーと、うん、ちょっと待ってね、
控えてあの
なんか出てきたよ、
3枚買ったって言った
3枚
ホーユー、スペーシーと、うん、
ライドオンタイム、
あ最高やね、
とりあえずそっからでもでやっぱ全部予約しようかなと思ってるけど
大人買い、
うん、大人買い、
スペーシーでもいいよね、
いいよね、
僕あれがねその中だったら音楽としては一番好きかもしれないな、
あれね、でもね、ホーユーもね、ちゃんとアルバムでそんな聴いてない。だから、と楽しみ。
ね。
改めて聴くの、
うんうん。いいね、
うん。
テープでダビングさせて。
懐かしい、そのフレーズ。
あったね、あったね。
テープでダビングね。
ね。
ダビング
ね。懐かしい、
ね、ダビングしたよね、
ダビングしたね、
そんな話したね、だから最初の頃ねこの番組でもね、
何回も
刺激の前のレッドレコードやみたいな話ね、
一期ね、
一期ともう一個ほら、ね、女の子が可愛いともうまたこの話じゃない、無限ループ、
無限ループ、
そうね、そうね、何やったっけ、うん、
あの店の名前も分かったのにまた忘れたね、
分かったのにな、なんていう店やったっけ、
もう全然記憶が固定しないわ、
うん、記憶固定しないね、うん
あそうそうとか言ってたのにね、
言ってた連絡来た友達から
言ってた、
うん、結構最初の頃ね、
スポット、うん、
スポット
スポットです、
うん、そうだ、
すごい
スポット、
さすが
衰えてないわ、
ロゴロゴがこうねちょっとね、
うん、こうとんがってる感じ、
なんつうのかな、コラージュされてるんです、オートが、
う
ん、
あそうだったっけ、
斜めに、
うん、なんかこうずれてるみたいな、
そうずれてる、そういうの
すごいそういうとこは覚えますよ、
覚えてる覚えてる、
ね、
画像ではね、
はいはいはい、
分かる分かる、あーすっきりしてよかった、
よかった